廃校節第一の日曜日となりました。街道はクリスマス仕様になり、クランツにはろうそく一本の光が灯りました。今年は昨年から飾り出しました玄関 の枠のところにあります小さなヘルンフートの星に加えまして、大きな星を一つ受付のところに飾りました。で、これらはルターに先立つ改革を始めましたヤン・フスの国、北欧のチェコで生まれたフス派の人々が激しい迫害を逃れまして、ドイツで作った町ヘルンフート、主の守りという名前の町で生まれたクリスマス飾りの一つであります。このヘルンフートの星が表すもの、それは言うまでもありませんが、マタイによる福音書が記す東方の博士たちが満ちてたちを導いたユダヤ人の王の誕生を知らせるあの星のことであります。占星術の博士たちを幼子のもとまで導き、黄金、乳香、もつ薬の捧げ物を捧げさせた、そこまで導いたあの不思議な星であります。この博士たち、聖書にはそう書かれているわけではありませんが、王様だと言われることがあります。で、人数も記されてはいないんですけれども、幼子シュエスに捧げた黄金、乳香、もつ薬の3つの宝から、この人たちもまた3人の王たち、3キングスと言い表されることがあります。まあ、今日は礼拝後にクリスマスソングを歌う会が持たれますが、まあ、そこでも歌われるかもしれません。賛美歌第2編52編、我らは来たりぬという賛美歌がありますけれども、これはもともと英語の賛美歌ですけれども、 We Three Kings、 我ら三人の王という題名のものです。で、この博士たちが王であったという理解は、まあ古い時代、6世紀頃に遡るようですけれども、また10世紀にはこの王たちに名前がつきまして、ガスパール、メルキオール、バルタザールと呼ばれると言われております。で、その王様たちが幼子キリストのもとにひれ伏し、高価な献上品を献上したのであります。王もひれ伏す誠の王、それがイエス・キリストだということです。私たち日本のプロテスタント教会では、この博士たちのことを王様だと呼ぶことはあまりないかもしれません。しかし今日、この2025年の大公説第一主日に、私たちに与えられた聖書の御言葉を読む上で、それは示唆深いことではないかと私は感じております。今日の聖書箇所の結びである9節10節にこうあります。命じられたことを果たしたからといって、主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。私たち人間を、私たち教会を、ご自分の働きへと召し出し、参加させられる神様は、私たちの主人なのだと言います。そして、このお方が主人であれば、私たちは誰であっても、自分はしもべだというふうに思うべきとか、知るべきなのだということであります。私たちの教会生活、信仰生活は、神に対する人間のあり方っていうのは、今日の主イエスのお言葉によれば、しもべが主人に仕える生活のことであります。私たちもまた三人の王たちのように、このお方のもとに、誠の王、誠の主人のもとに、当然、ひれ伏し、捧げるのです。そして私たちの捧げ物は、黄金、乳香、もつ薬の代わりに自分自身を捧げるのであります。キリスト者とはすべて主のしもべであり、また献身者と呼ばれるべき存在です。私たちが礼拝の中で捧げる献金、その祈りも典型的な祈りの一つは、これは献身の印としてお捧げすると言いますように、私たちはここで何を捧げるかといえば、この身を捧げるのであります。そして私たちはこの主人のために自分自身を捧げながら、私どもは取るに足りないしもべです。 しなければならないことをしただけですと申し上げながら、主のしもべとして生き続けるのだと召されているのです。もちろん、私たちはお互いの奉仕をねぎらい合うことをしております。私たちの教会生活、礼拝生活が成り立つために、一人一人が捧げている献身の印としての奉仕に対して、私たちはお互いに感謝と喜びを告げ合っております。それは素敵なことであり、決して悪いことではありません。けれども考えてみれば、私たちはお互いに自分たちのしているすべての奉仕を明らかにし合い合っているわけでもありません。人知れず、誰の目にも触れない小さな、しかしかけがえのない無数の名前のない奉仕によって、教会の活動は円滑に続けられております。その点では、私たちはお互いのすべての奉仕に対して、感謝と喜びの言葉を掛け合っているわけでもないと思います。私たち人間は知らず、ただ主人である神様だけが知っておられる、キリスト者一人一人の心遣いがあると思います。それは教会の奉仕だけではありません。我々は献身者だと申しました。献身者であるからには、この教会に関わることだけではない。生活のすべてが主のもの、キリストのものであるということです。だから、キリスト者がそれぞれ送り出されている生活の場で作っている心遣い、奉仕、生活、これはすべて献身者としての生活であります。そしてそれらもまた、究極主なる神様に対して捧げているものですから、共に生きる家族に、また仲間たちに、認められたり、褒めたり、褒められたり、知ってもらっていなかったとしても、究極は少しも構わないものなのであります。私は、この栗平教会が、奉仕をする仲間たちに対して、感謝の言葉かけを怠らない、麗しい人間の集団であることを知っております。しかし、同時に、一人一人が人にも認められ、褒められたいからそれをしているわけではないということも知っております。感謝を伝えられたとき、皆さんは少し照れくさそうにしながら、いや、何でもないことです。好きでやっていることですから、神様への奉仕としてさせていただいていることですから、とお語りになっている場面を、私はここでもう何度も見ました。私たちの信仰生活は、人相手ではなく、神様を相手にした信仰生活であり、神様がご存知であれば、誰に知られなくても褒められなくても良いんだ、ということをよく知っている教会だと思います。それは、教会として成熟している姿だと私は感謝しております。しかし、その私たちの隠れた心遣いをただ一人よく知っておられるはずのお方、そして私たちがただその方だけを目当たりとされている方がおっしゃることは、そんな成熟した教会にとっても少し意外な言葉であるかもしれません。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさい。誰が褒めてくれなくても、誰が気づいてくれなくても、イエス様だけは、神様だけは私の奉仕、神を信じる者ならではの心遣いを分かっていてくださるはずだ。そして神様がご存知で喜んでいてくださるならば、その人知れず行っている技を続けることができると励んでいる。私たちは時に良い意図を持って行ったことであったとしても、人から誤解されることがありますし、そのために時に叩かれることもあります。まあ、そういう時が、ことが起きたら、機会があれば誤解を解くために丁寧な対話もいたします。それも悪いことではないと思います。しかし、それでもどうしても誤解が解けないということが起こることがあります。そんな時はどうするか、もちろん諦めるほかないのです。誤解を甘んじて受けるより仕方ありません。でも、そんな時こそ、神様だけには分かっていただきたい。神様には、お前はよくやっていると褒めていただきたい。神様、私頑張りましたよ。よくやってますよね。と、祈りのうちに申し上げたい。それだけが慰めとなることがあります。 そういう祈り皆さんはしないでしょうか。私はいたします。ところがそんな風に祈る私たちに向かって主イエスは今日こうおっしゃるんです。命じられたことを果たしたからといって主人はしもべに感謝するだろうか。あなた方も同じことだ。自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと言いなさいとお答え。そんな風に言われましたら、神様だけを頼りにしている、頼みにしている、相手にしようとしている私たちはどう感じ、どう思うのでしょうか。がっかりするのでしょうか。寂しく思うのでしょうか。主でさえそうおっしゃるのか、誰も味方になってくれないのかと打ちのめされた思いになるのでしょうか。けれども私は今朝主イエスがお語りになるこの言葉を思い巡らしながら、こんなことを言われたら我々はがっかりするかな、寂しくなるかなと思い巡らし始めながら、いや、私たちキリスト者は多分全然がっかりしないのではないか、すでに考え始めております。もしも神様が落ち込む私たちにそうおっしゃるならば、むしろこんなに心が軽くなることはないと思うのであります。教会でも家庭でも職場でも、どこに置かれている時も、神を信じる者としての生活を営み、神を信じる者ならではの生き方を、ちょっとだけ無理をして、またちょっとだけ背伸びをして求めながら、しかし人に褒められる時も、人から誤解され批判される時でも、いつでも私どもは取るに足りないしもべです、しなければならないことをしただけですと、私たちがそう言って一歩引き下がれるっていうことは、これは心が軽くなることではないかと思うのです。そうではないでしょうか。なぜならば、しもべとはその主人の所有物のことだからです。その服も、その食事も、その仕事道具も、みんな主人のもの、自分自身もその主人に負っているものであります。だからしもべのしたことは究極的には主人に責任があり、主人がその責任を引き受けるのです。私たちの奉仕が成功しても失敗しても、それを引き取ってくださるご自分のものとして、主イエスというお方は、私たち人間が他の人間の所有物となったり、また所有者となることを究極お望みにならないお方です。聖書の神様は、私たち人間をその奴隷の家から導き出してくださる神様であられます。しかし、その神様が私たちをどうやって、ありとあらゆるものの奴隷から解放してくださるのでしょうか。それは、このお方が私たちのことをご自分のしもべ、ご自分の所有とすることによって成し遂げてくださるのです。私たち人間は神様に所有されることによってこそ本当に自由になれるのです。これは一見矛盾する不思議なことのようですけれども、でも旧約以来、神様に所有されることによってこそ私たち人間は本当に自由になれるんだと、そういうふうに神の民は聞き、また実感してきたのであります。例えば実会。これはある人の言葉で言えば、自由への指針と呼ばれるものなのであります。それによって神は、あなたたちは私のしもべ、私の所有なのだから、他の誰の、他の何者によっても支配されないのだと、神様は宣言されるのです。今日与えられました御言葉において、主イエスが、自分に命じられたことを皆果たしたら、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけですと言いなさいとお命じになったのも、私たちを蔑んだり不自由な奴隷にしたいからではなく、この自由のうちへと解き放つためではないでしょうか。 今日読みました17章1節以下、まあ、9節10節に集中して聞いておりますけれども、17章の1節以下には、実はもっとたくさんの豊かなことが語られています。随分いろいろなことが語られています。小さい者の一人を罪に誘惑してはいけない、つまずかせてはいけない。その人を罪に誘いつまずかせてしまうくらいなら、お前は引き薄を首にかけて海に沈められた方がずっとマシだとか、兄弟が罪を犯すなら、一日に7度罪を犯しても7度許せとか、信仰を増してくださいと願う弟子たちに対して、いや、からし種一粒の信仰があれば、大地にがっちりと根付く木に命じるだけで、その木はそこから引っこ抜けて、海に植え変わることができるとか、まあ、いろいろと印象的な御言葉が語られておりました。この一つ一つに立ち止まり、ゆっくり思い巡らし、味わうことができる。まあ、一つ一つがもうその週の説教として語ることができる。そういう、なんていうか、豊かな、言葉が盛りだくさん語られているところです。けれどもまた、そこに語られていることは、弟子たち、人たち、私たち信仰者に神様がお与えになっている、お求めになっている、奉仕の務めというのが具体的に何であるのかということをまとめて語られている場所だと思います。そして、そこで語られている人のそれぞれの務めに、そこに求められていること、私たちに求められていることは、これは落ち着いてみると随分厳しいこと、難しいことが求められているんじゃないか。ここでは、どんな小さなものをつまずかせることが許されております。あるいは、我々に許しという務めが与えられているけれども、その許しは一生に7回許すことのできない人を許せというのじゃないのです。日に7度罪を犯す者を許さなければならないと命じられているのです。ある人は、まあ、とてもユーモラスなんですけれども、睡眠時間を差し引いて計算すると、起きている間だいたい2時間に1回は許さなければならない計算になるんだと言います。まあ確かにですね、単にここでは許せと命じられているのではなくて、悔い改めるならば許せという条件が付けられております。だから悔い改めなければ許さなければいいというふうができるかもしれない。でももしも日に7度罪を犯した人が、しかも7回私たちに向かって、すいません、間違っていました、ごめんなさいと言ってきたとしても、ちょっとやっぱりちょっと2、3回目からは、この悔い改めは嘘っぱちだって思うに違いない。だからやっぱり悔い改めようが、日に7度、2時間に1回許すのは、これはやっぱり我々には難しいことが命じられてるんだと言わなければならない。で、こんな風に厳しく命じられたからこそ、使徒たち、弟子たちは続いて主に願ったのだと思います。5節、私どもの信仰を増してください。そうでなければ、とてもじゃないけれども、ここで主イエスからいただくご命令、決して果たすことはできないと感じたのだと思います。どんなに注意しても、人を罪に誘惑し、つまずかせてしまうことのある自分であり、また、どんなに心に思い定めても、こんなにも罪を犯す者を許せない自分であることを、弟子たちはよくわかっていたのだと思います。主に、イエス様に召していただいた奉仕の大きさにうろたえ、それを前に自分の手持ちの信仰の貧しさを嘆き、これでは主なる父なる神様にお答えできない、自分には準備ができていない、今の自分ではダメだと思い込んでいる弟子たちに、しかし主イエスは次のようにおっしゃいました。もしあなた方にからし種一粒ほどの信仰があれば、この桑の木に抜け出して海に根を下ろせと言っても言うことを聞くであろう。 まあこれはですね、だからそんなこともできないあなたたちにはからし種一粒ほどの信仰もないんだなとお叱りになっている言葉じゃないと思います。そうじゃない。自分の信仰は小さい、自分の信仰は貧しい、神様にお従いしきれませんというものに対して、そんなことはないんだ、あなたが持っていると思っているそのからし種一粒ほどの信仰、それもまた私が与えたものではないか、そう主イエスはおっしゃる。そのために続けて語られた取るに足りないしもべの例えではなかったかと思います。信仰がない、能力がない、力が足りないなどと言わないでよい。だってしもべと持っているものは全部主人のものなんだから。しもべがその仕事を果たせるように、その健康を支える食事、夏の日照り、冬の寒さから身を守る衣服、良いパフォーマンスを発揮するために必要な睡眠のための寝る場所、その養われた力が十分に用いられるための道具、それらを備え与えるのは皆主人の責任であります。そして、この主人は必要なものを与えてくださっているゆえに、仕事に送り出してくださるのです。だから、しもべは安心して、懸命に働き、また安心して、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。ということができるのです。信仰が貧しい、信仰が小さいなどと言う必要はない。あなたが小さい、貧しい、足りないと思っている信仰、それは主人があなたに与えた十分な信仰だとおっしゃっている。そうであるならば、主イエスの厳しいご命令と見えるそのお言葉を前に、自分は失敗してしまうかもしれない。心配しなくてよいのです。人をつまずかせたらどうしよう、許せなかったらどうしよう、満足な奉仕をすることができないかもしれないと恐れないでよいのです。必要なものは主である私が与えるから、いやもう与えているから大丈夫だと主はおっしゃっているのです。まあ、つまりタラントンの例えと重なってくるような例え話だと思うのです。十分なものが与えられている。私の生き方、私の歩み、私が主人なのではなく、主が主人なのです。その方が、私たちは成功しても失敗しても、私どもは取るに足りないしもべです。しなければならないことをしただけです。言わなければならない。いいえ、そう言える。そう言ってよいとおっしゃるのです。私が引き受けるからだと。だからこんなにも気が楽になる言葉はないと私たちは実は思うのではないでしょうか。しかもどうして私たちがこの方のしもべであるかといえば、この方が私たちの負債をすでに肩代わりしてくださったからです。私たちの罪をすでに肩代わりしてくださったからです。我々は無理やり捕まって無理やり働かされている戦争奴隷なんかではありません。返しきれない借金を好んで主が引き受けてくださったのであり、そうやって負債から自由にしていただいたゆえに、そしてもう二度と他の誰の何者の奴隷にはならないようにと所有していただき、この神のしもべとなったのです。ある人は言います。しなければならないことをしただけですというのは別の言い方をすれば、我々が何かをするとき、それは負っている負債をちょっと返しただけです。言ってることと同じなんだ。人 人を罪のつまずきに陥れないことも、日に七度罪を犯した者を許すことも、なんかとっても大それたことに思うんですけれども、でも仮にそれができたとしても、なすべきことをしただけ。主人に私が肩代わりしていただいたその負債をほんのちょっぴり返したに過ぎない。そう思えば、そうであるならば、このお方からいただくどんな奉仕も大それたことではありえません。むしろ主なる神様との関係においては、小さなこと、当たり前のことだと思える軽やかな技として、私たちは引き受けることができるのです。私たちが主人なのではなく、主が主人であられます。この世の王も支配者も、このお方の前には、ひれ伏し、自分が、に責任がある、自分が支配し、コントロールしなければならないと思っている、思い込んでいるその重荷から解き放たれてよいのです。自由なしもべとして生きることが許されているのです。もちろん、そのようにして、主なるお方から召された仕事、託された仕事、私たちはしもべとして誠実に尽くします。しかし、どんなに大きな仕事を主から託されていたとしても、なお最終責任者を持つ我々として、王である主のしもべとして、軽やかに歩み出す。それが私たちキリスト者であります。祈りをいたします。